決算特別委員会での主な質疑をお伝えします。決算全般。問い、財政運営の基本姿勢について、物価高騰や賃金上昇が決算全体に影響を及ぼしており、また、行政需要が増大傾向にあるため、区財政は楽観視できない状況です。一方で、特別区民税等が増収傾向にある今こそ、財政基盤を維持しつつ課題に向き合い、必要な取り組みを積極的に進めるべきではないですか？答え、引き続きさらなる歳入確保に努めるほか、税収の上振れ分は基金へ積み立てるなど、財政基盤の維持に努めていきます。また、必要な施策については、基金と記載を慎重かつ有効に活用し、着実に実施していきます。問い、財政運営について、経常的経費の増加に加え、ふるさと納税による区民税の流出等、外部環境の変化も区財政に影響を及ぼしています。これらを前提に、8年度予算編成にどのような姿勢で臨み、特に扶助費が増加し続ける中、持続可能な財政を将来世代に引き継ぐためにどう対応していくのですか？答え、既存事業の見直し等により、財政の柔軟性確保に努めることが重要です。DX による業務効率化を図り、限られた人材を有効に活用し、行政需要に適切に対応します。また、基金や記載を有効活用して、財政基盤を維持していきます。歳入。問い、歳入の確保について、少子化対策等の様々な行政課題に対応していくには、多額の予算が必要となるため、歳入をどう確保していくかが重要となります。そこで区として、稼ぐ意識をこれまで以上に強く持ち、財源の確保に向けて積極的に取り組むべきではないですか？答え、行政需要の増大に対応していくためには、自主財源を確保していくことが重要であり、これまでも各種広報媒体での広告事業の推進など、収入確保の取り組みを行ってきました。引き続き、社会経済情勢の変化を的確に捉え、効果的な収入確保に取り組んでいきます。歳出。問い、国立西洋美術館について、来年、世界文化遺産に登録されてから10周年を迎えます。この機を捉え、本区が文化都市としてより発展するために、どのように取り組んでいくのですか？答え、本美術館の建築的価値や松方幸次郎の功績等について、積極的に情報発信していきます。合わせて、記念式典の開催や記念誌の発行など、節目の年にふさわしい事業を検討しています。海外の関係機関との連携を図りながら、世界文化遺産を将来の世代に継承し、その魅力や素晴らしさを世界に広く発信していきます。問い、平和記念について、戦後80年の節目にあたり、戦争の記憶を若い世代に継承していくことが課題ですが、区の平和に関するパネル展の情報は区民に十分に行き届いていない可能性があります。そこで児童生徒が参加できるものに発展させるとともに、学校を通じて周知してはどうですか？答え、子どもたちをはじめ多くの方へ平和への関心を高める取り組みは重要であり、教育委員会と連携し、児童や生徒など多くの方への周知に努めていきます。また、参加型の平和イベントの実施については研究していきます。問い、認知症施策について、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行され、認知症に関する正しい知識及び認知症の人への正しい理解を深めることが挙げられています。これを推進するため、どのように取り組んでいくのですか？ 答え、認知症サポーター養成講座等に加え、7年12月に開始する認知症検診を契機に周知啓発を強化します。さらに、若い世代への取り組みを重点的に行うとともに、区内企業への研修等様々な機会を捉え、広く理解を深めてもらえるよう努めていきます。問い、総合検診について、SNS での周知など様々な工夫をしていますが、受診率は伸び悩んでいます。受診率向上のため、さらなるインセンティブを付与するなど、今後どのように取り組んでいくのですか？答え、7年10月より健康管理アプリ、タイトーヘルシーチャレンジで受診した区民へのポイント付与を始めました。今後はアプリも活用し、効果的な受診勧奨を行うとともに、引き続きさらなるインセンティブや受診勧奨の事例を収集し、受診率向上の取り組みについて検討していきます。問い、母子健康診査について、小学校入学前の早い段階で発達の特性を把握し、適切な支援や療育につなげるためには、5歳児健診の役割が大きいです。独自に実施する自治体が増加する中、本区においても実施すべきではないですか？答え、保健、医療、福祉、教育等の関係機関が連携して支援を行う体制について、現在調整を進めています。また、国において医師の診察対象について一定の緩和が図られ、実施体制に関して選択肢が広がりました。こうした状況を踏まえ、検診の実施方法について鋭意検討を進めていきます。問い、民泊について、本区への観光客数は増加傾向にあり、民泊の届出件数の増加に伴い、騒音等の苦情が課題となっています。区民が安心して暮らせるよう、民泊事業者に法令を遵守させるための厳しい対応が必要ではないですか？答え、区民から問い合わせがあった際は、現地へ赴き、業務実態を確認し、法令違反がある場合は行政指導を行います。改善が図られない場合は、住宅宿泊事業法に基づき、厳正な処分を行います。今後も地域と共存できる環境を確保するため、住宅宿泊事業の適正な運営に取り組んでいきます。問い、区立文化施設の資源の活用について、区立文化施設は多くの作品を所蔵していますが、日頃展示されていない作品もあるため、パブリックアートとして公開するなど、区民の財産といえる文化資源を積極的に活用すべきではないですか？答え、区民が心豊かな生活を送るため、誰もが気軽に文化に親しむ環境づくりに取り組んでいます。リニューアル後の生涯学習センターで、朝倉京子作品をはじめ、所蔵品の展示を行うなど、区民等が多くの作品に触れられる機会を創出していきます。問い、商店街の空き店舗活用支援について、本区の近隣型商店街は温かい交流の場として発展してきましたが、近年は空き店舗が目立ち、商店街を取り巻く環境は大きく変化しています。今後どのような支援体制で賑わいの再生と空き店舗の有効活用を進めていくのですか？答え、商店街が抱える様々な課題に対応するため、より専門的な知見からサポートできるよう、中小企業診断士等と区でチームを編成し、支援体制を強化することで、さらなる活力向上を図っていきます。問い、3D 都市モデルを活用した街づくりの展望について、防災分野での取り組みを進めていますが、本区では、高齢化等に伴う包括的支援の仕組みづくりが重要な施策として進められており、まちづくり、防災、福祉をつなぐ DX の展開に 3D 都市モデルの活用が期待されています。中長期的にどのような活用戦略を描いているのですか？答え、 福祉のまちづくりをはじめ、景観等の整備など、区民生活に密接な分野への活用を広げ、行政と地域がつながるスマートシティの形成を見据えて検討を進めていきます。問い、アメ横周辺のまちづくりについて、コロナ禍が明け、アメ横周辺は賑わいを見せていますが、区道上に飲食店等の看板などがせり出し、歩行者等の通行の支障となっています。地域の賑わいと安全を両立できるよう、地元商店会との協議等が必要と考えます。まちづくりの視点を含め、今後どのように取り組んでいくのですか？答え、引き続き法令に基づく適正な対応や、警察署等との合同パトロールを行っている地元商店会等と意見交換を行いながら、まちづくりの観点から今後の在り方を検討していきます。問い、スポーツ振興について、都が昨年度に策定したスポーツ推進総合計画に、スポーツへの参画方法として、応援するという視点が加わりました。応援することで地域への愛着が湧き、地域コミュニティの再構築にもつながることから、気軽に応援できるパブリックビューイングの開催環境を整備すべきではないですか？答え、東京初開催のデフリンピック大会において、パブリックビューイングの準備を進めており、今後も応援する楽しみを共有できる機会の提供について検討していきます。問い、小中学校における一人一台端末について、端末の年度更新作業は教員が行っていますが、学年が変わる繁忙期においては非効率であり、本来業務から外れると言わざるを得ません。更新作業を外部委託するなど、教員の負担軽減を図るべきではないですか？答え、外部委託は情報セキュリティ上の課題があるため、引き続き検討していきます。各校に配置している ICT 支援員のさらなる活用に加え、ICT 機器の管理等を効率化する仕組みを検討するなど、今後も教員の負担軽減の取り組みを進めていきます。問い、介護保険会計においては、高齢者の居場所づくりについて、区内には個人経営の喫茶店等、高齢者にとって居心地の良い場所が点在しています。そこで、地域住民主体の通いの場活動を支援する、介護予防、フレイル予防推進員を、高齢者が集う場所に定期的に派遣すべきではないですか？答え、高齢者の生きがいづくりなど、住民主体の通いの場の立ち上げや運営の支援を行っており、今後は新たなニーズ等を把握するとともに、生活支援コーディネーターと連携し、高齢者の居場所づくりの一層の推進に取り組んでいきます。以上、決算特別委員会での主な質疑をお伝えしました。